おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日はテスラの上海工場に投入された50台の量産型ロボットの衝撃や、世界初となる万台規模の生産ライン稼働など、人型ロボットが実践へと一気に加速する最新ニュースをお届けします。新浪が報じたところによりますと、テスラの上海スーパーファクトリーに50台の量産型ロボットオプティマスジェン3が正式に導入されました。これらのロボットはシートの取り付けや内装の組み立てといった、これまで人間が担当してきた革新的な工程を全面的に引き継いでいます。
これは人型ロボットが研究室の試作品から工場の主力へと進化した歴史的な瞬間と言えるでしょう。イーロン・マスク氏が掲げるフィジカル AI の構想がついに世界最大級の製造拠点で現実のものとなりました。単なる自動化を超え、汎用的なロボットが複雑な作業をこなすこの動きは、製造業全体のコスト構造を根底から変える可能性を秘めています。市場では関連銘柄が軒並み急騰しており、まさに万億円規模の巨大市場が産声を上げたと言っても過言ではありません。量産体制の構築は他の地域でも着実に進んでいます。
総府によりますと、広東省の仏山市において世界初となる万台規模の人型ロボット専用生産ラインが稼働を開始しました。これまでは人型ロボットといえば1台ずつ丁寧に組み上げる工芸品に近い存在でしたが、このラインの登場により、自動車と同様の本格的な大量生産が可能になります。仏山市は長年家電や機械産業の集積地として知られてきましたが、その強固なサプライチェーンをロボット産業へと転換させる大きな賭けに出た形です。ハードウェアの価格低下は普及のための最大の鍵です。
こうした大規模なインフラが整うことで、1台あたりのコストが劇的に下がり、中小規模の工場やサービス現場への導入が私たちが予想するよりも早く現実のものとなるかもしれません。ハードの量産を支えるのは知能を育てるためのデータです。36KR が報じたところによりますと、愚心知能のオープンソースデータセットコミュニティオープンレッドの工作委員会が正式に発足しました。ここには楽寿ロボットやバイド、北京大学など産学官の有力な9つの組織が初期メンバーとして名を連ねています。
ロボットが賢くなるためには物理世界での膨大な動作のデータが必要ですが、一社でこれを集めるのは困難です。そこで高品質なデータを共有・公開するプラットフォームを構築し、アルゴリズムの開発を加速させるのが狙いです。データの囲い込みから共有へと舵を切ったことで、業界全体の技術底上げが期待されます。こうしたオープンなエコシステムの形成は、特定の企業による独占を防ぎ、多様なロボットアプリケーションが生まれる土壌となるでしょう。知能とハードの進化は、より複雑な家事の領域にも及んでいます。
ニコニコニュースが紹介した最新の動画によりますと、2台の人型ロボットがコンビを組んで、手際よくベッドメイキングをこなす様子が公開されました。布製品のような不定形な物体を扱うのは、ロボットにとって極めて難易度の高いタスクです。しかし、2台が互いの動きを認識し、シーツの端を引っ張り合いながらシワを伸ばしていく連携プレイは驚くほどスムーズです。これまでは1台で何でもできることが重視されてきましたが、このように複数のロボットが協調して作業を分担するアプローチは、家庭やホテルなどのサービス現場において、より現実的で効率的な解決策となる可能性があります。
ロボットが個から群として機能し始めることで、自動化の範囲はさらに広がっていくはずです。最後に、こうした技術を支える人材の育成についてです。中国日報によりますと、広西チワン族自治区の劉州職業技術大学に愚心知能ロボットの技術応用センターが設立されました。このセンターは、最新のロボット技術を実際の産業現場へ応用するための研究と、それを使いこなす高度な技術者の育成を目的としています。劉州市は自動車産業が盛んな地域であり、既存の製造ノウハウと最新の AI 技術を融合させる絶好の拠点となります。
大学レベルでこうした専門施設が次々と誕生している背景には、ロボット産業を単なるブームではなく、
国家の基幹産業として根付かせようとする強い意志が感じられます。技術の進化だけでなく、現場でそれを支える人の育成がセットで進むことで、ロボット社会への移行はより確かなものになるでしょう。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。